イティブの
反対語。
こんにちは、ライターの栃尾恵美です。
デザイナーの辻です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。本日も安田芳生さんに来ていただいています。よろしくお願いします。前回は大変濃い内容でしたが、今回も結構
悪口みたいな。
誰の悪口なの。
今回も素敵なテーマです。私の疑問なんですけれども、
はい、
単価の上げ方はってことですね、うん、私はライターで、まあ、辻デザイナーなんですけれども、はいはい、自分で見積もりすることもあるね。
まああります
で、うん、まあそういうのもありますし、あとメディアだといくらだって決まってたりなんかするのもあるんですけど、
ほぼそうですね、
今ね。どうやったら単価が上がっていくのかなっていうのを考えたいと、はい、また教えを効果させてしま
いまし
た
ね。
単価上げるのはそんなに難しくないと思うんですけど
ね。なんか安田さんと話してるとそういう風に言われちゃうんです
よ。僕は2年弱1年8ヶ月だけサラリーマンやったことがあるんですけど、
いつです？ああ、最初ですね。
最初リクルートっていう会社で働いてまして、はいはい、で先輩でリクルートって当時はですよ、すごい営業会社で営業マンが集まって、みんなで売れない先輩とかのもう悪口言ってるようにしか見えないんですけど、どこが良くないのかっていうのをみんなでね言い合うんですよ。でそれを黙って聞いてるっていう
そういう
トレーニングがあるんですけど、
はい、
いじめみたいに泣いちゃったりする。今はもうやってないと思いますけど、でそれでやっぱり当時、まあ、僕将来やっぱり自分で独立したいと思ってましたんで、そのすっごい売れてる営業マンの先輩と、まあ、何年やっても全然売れない先輩と何が違うんだろうかっていうのを仕事もせずに研究してたことがあるんですけど、
でもそういうのを勉強するそれだったんじゃないですか、そのいじめみたいな
あれは。はい、まあでもそれでまあ売れない人はそこに呼ばれてみんなでああだこうだって、やっぱりみんな仕事仲間なんで、あんまりこうぐさっとくるようなことをなかなか言わないんですけど、すぐそういう時僕に回ってくるんですよ。僕はその場の空気が読めないやつなんで、すぐ言っちゃうんですよ。
一番嫌なところを回されるわけですね。
まあそうなんですよね。でその時に僕が感じたのは、
はい、
売れる人は単価が高いんですよ。つまりすごい一個の契約ですごい大きな金額を取ってくるんですね、
はいはいはい、
例えば100万で1億の売り上げを作ろうと思ったら100社に売らないといけない、
はい、
でも1億の契約を取ってくれれば1社で終わるわけじゃないですか、
はい、
で当時はその採用の広告売ってましたんでね、
うん、
で、まあ、そのどういう人がじゃあ大きい契約取ってくるかっていうと、結局高い見積もり出す人なんですよ。だって200万の見積もり持ってって2000万で発注する会社なんてないわけじゃないですか、
うん、
でも2000万の見積もり持ってって結果的に200万になることはありますよね、
うん、
でその共通項は何かっていうと、自分のところの商品が高いと思ってる人は持っていけないんですよ、
はい、
怖くて、
うん、まあ、市場より高い、市場価値より高いと思ってる、
高い、お客さんから見て5000万の企画って高すぎるよなって思っちゃう人は持っていけないんですよ。それが本当に 本気で持って、
はいはい、
平気で持っていける人は安いっていうふうに本当に思い込んでる。
なるほど、お客さんにとってお買い得だと。
はい、
あ、
だからまずはやっぱこうね、その自分の何売ってるかによりますよ、商品が安すぎると、
はい、
もっと高くあるべきだっていうとこからスタートしないといけないですよね。
はいはいはいはい、はい、まあ、
その強気さって何であれされるんですか。
それはやっぱりこう一つには商品に対するこだわりみたいなんですよね。
それはその商品によってお客さんに利益をもたらすっていう結果なわけですよね、結局は。
まあでも利益っつっても直接それが利益もたらす場合もあれば、
はい、
例えば高いバターとかってじゃあどんな利益なんですかって言われたら、美味しくなるっつっても美味しいかどうかなんてその人の味覚にもよるわけじゃないですか。でも明らかに世の中には安いバターと高いバターありますよ、
はいはいはい、
高いバター売れてないかっつったら売れてますよ、
はいはいはい、
で安いから売れるってわけじゃないんですよ、
はいはいはい。
だからやっぱこうその単価を高くしようとしたらですね、順番からいくとまず高く売るっていうことを決めるっていうことが大事なんですよね。
なるほどね。
でその次にもちろん高くするだけじゃ売れないん で、
はいはい、
で高くするだけだったら怒られちゃうんで一番重要なのはですね、賞味期限とかも一緒なんですけどね、うん、昔長崎ちゃんぽんっていう皿うどんっていうですね、
はい、
まあ、ラーメン揚げたようなやつがあって、
はい、
それを扱ってらっしゃる長崎のメーカーさん、
はい、
のそのお仕事をしたことがあるんですけど、普通ですね、油が パームオイルっていうヤシの油みたいなので揚げるとすごい油自体が安いし賞味期限がすごい伸びるらしいんですよ。でそこは味にこだわってこうカリッと感出すために菜種油っていうのを揚げてたんですね、
はい、
そうすると材料も高い上に賞味期限が3分の1ぐらいになっちゃうんですよ、
は
い、でスーパーに卸すじゃないですか。でスーパーの方は賞味期限が短いと売れる時間が短いんで、はいはい、でお客さんも賞味期限長い方が喜ぶんで、うん、賞味期限伸ばせっていう依頼が来たらしいです、
はい、
でも伸ばすと味が落ちちゃう、どうしようかって言ってて、でやっぱり賞味期限が短いのって売りにはなんないじゃないですか、
はい、
だから賞味期限をすごいちっちゃく書いてるんですよ、
うん、
賞味期限で
花が、あ、文字をちっちゃく、
はい、
あのなんかない感じになってる、
はい、その見つからないように、
はいはいはい、
でそれは良くないということで、はい、僕が提案したのはあの逆にね大きく出そうと賞味期限、うん、うちは賞味期限が他社の3分の1しかありませんと、
うんうん、
なぜならばこのカリッと感と味にこだわってあの油を変えてるからなんですと。
いや面白い。
そうすると選ぶのは消費者なんですよ、
はい、
賞味期限、いやそれでも賞味期限長い方がいいっていう人と、
はい、
いやだったら賞味期限短くてもどうせそんな何ヶ月も置いとくわけじゃないし、
はい、
いいですね、
はい、香ばしい方がいいよっていう人もいるわけじゃないですか、
はい、
だから値段も全く一緒で、
はいはい、
なんで高いのかっていうことを必ず説明しないといけないんですよ、
はいはいはい、
うちは他の会社より例えばビーフシチューだって必ず安いものが売れるわけじゃなくて、
はい、
1500円のビーフシチュー売りたいんだったらなんで1500円になっちゃうのかっていう、
うん、
で全く同じ材料でただ利益だけ乗っけてますってそれは売れないですけど、
はいはい、
やっぱどうしてもこの味出すためにこことここが譲れないんでどうしてもこの値段になっちゃいますって言えば、
うんうん、
喜んで買ってくれる人はいるんですよ。
うーん、じゃあ見せ方なんで
しょ、高い理由をちゃんと伝えないとダメってこと
ですよね、
はい、
正直ですよね。
逆に言うと高い理由を作っちゃえばいいんですよ、
うん
う
ん、で安くしようと思ったらあのどんどんどんどんいろんなもの削っていかないといけないじゃないですか、
はいはい、
もちろんその効率よくするとかいうことはありますけども、
はいはいはい、
でも削り続けてきたら必ず商品って質が落ちますよ、
うん
うん、
だから世の中にはめちゃくちゃ安くてめちゃくちゃいい商品はないって僕は思ってますんで、
うんうん、
安くてそこそこいい商品なのか、
うん、
それから高いけどすごくいい商品なのか、
うん、
選ぶのはお客さんなんで、
はいはいはい、それで今思い出したのが、なんかライターの仕事も打ち合わせにやっぱりお金かかるわけですよ、はい、あの自分が行っていくら、うん、あの時間かけて戻ってくるので、
はい、
でもその打ち合わせを削ればお客さんとしては安くなるんですよね、
うん、
でも間違いなくクオリティは落ちるんですよね、
うん、
やっぱりそのお客さんのニーズとかがつかめなくなるので、でもだからそこはどうしても私は打ち合わせは削りたくないのでやっぱりこの見積もりに入れて、
うんうん、
でもそれをなんか明細に書いたりすると、
はい、
またこの打ち合わせあのなくせば安くできますかみたいなこと言われたりするんですよね、
うん、
そういう見積もり作るんだライターって
言われることもある。そこまで細かくしてください、
例えばそれが打ち合わせじゃなくてスカイプだったりとかメールでのやり取りとかだったらそれは見積もりには書けない
わかんない、でもそれ1時間ならかかるでしょ時間が、まあ、やっぱ書くんじゃない。
いや簡単に書いちゃえばいいんですよそんな、
うん、
だからその大事なのはですね、あの全ての人はお客さんにならないっていうことなんですよ。お客さんは選ばないといけないんですよね、
はい、
でお客さんからも選びやすくしてあげないといけないんですよ、
はいはいはい、ああそうですね、
はい、だからそのクオリティを優先してるんでこの仕事は絶対に譲れないところなんでここをやってくれない人の仕事は受けませんと言っちゃえば、
うん、
そしたら逆にあぜひそういう人に頼みたいっていう人が来るわけなんでですね。
な
るほど、はい、でも目の前のやっぱ仕事を断りたくないっていうことでやっぱ取りに行っちゃうんですよね、
はいはいはい、
そうするとそういうお客さんが増えるんですよ、
はいはいはいはい、
僕らも前の会社で営業マンが200人ぐらいいたんですけどね、はい、営業マンってほっとくとどういうお客さんどこに行くかっていうとものすごく温和でいい社長で喜んでお金払ってくれる人のところには行かないんですよ。
あ、行かないんですか。
行かないんです。行きたいんだけどなぜかっていうとすぐ呼びつけられるからなんですよ。うるさい社長さんにすごいと、
はいはいはいはい、
だから結局ねあの細かい社長うるさい社長のところに時間をものすごく取られてるんですよ。で大してお金も払って そういうお客さんを1社こう断ってしまえば、
はいはいはい、
楽なお客さんが2社取れるんですけど、
はい、
でも順番からするとまず断らないといけないんで、
うんうん、
なかなかやっぱそれをねみんなやりたがらないんですけど、
はいはい、あのよくあるこの4証言ってありますよね。緊急度と重要度みたいな分けた4つの、はい 見たことある？なんか多くの人は緊急じゃないけど、あ違う、重要じゃないけど緊急なことに時間を取られてしまうっていう、それですよね。
7つの習慣、
ね、うん、そうです、7つの習慣のやつ。
へえ、
そうなんです。だからまあ大きい会社はそのちっちゃいクレームとかも対処しないことには、
はいはい、
お客さん離れていっちゃうじゃないですか、はいはいはい、でもちっちゃい会社とか個人で仕事やるんだったら、
はいはい、
もう100人に1人とか1000人に1人ターゲットにする人を決めちゃえばいいんですよ。で100人に1人って言ったら全体の 1% お客さんがいるわけで、
はい、も
う全然余裕ですよ。1000分の1ぐらいに絞った方が全然いいですよ。
なるほどね、は
い、その方が見つけやすいんですよ、お客さん
も。はい、じゃあちょっと今日
の時間今日もなんかもう教えを請うみたいになってしまいました。
はい、土地よいみと
辻と
安田義雄でした。